インタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は立山町の船橋隆之町長です。立山町というと保育所などに預けないで、おじいちゃんおばあちゃんが孫の面倒を見ている場合の孫守奨励補助金をいち早く導入した自治体ですが、今年度はこれを拡充しました。その他、役場敷地内に本屋さん、書店を併設したコンビニエンスストアを設置するなど、町独自の施策について船橋町長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は立山町の船橋隆之町長です。役場の敷地内に本屋さんも入ったコンビニエンスストアを設置することになったのはそれなりの理由があるようです。そして今年秋には防災センターなどが入る複合施設を、エネルギー消費が実質ゼロになるネットゼロエネルギービルの頭文字を取って ZEB 略称ゼブ仕様に変更し、本体工事に入ります。グリーンパーク吉峰の再整備と合わせ、船橋町長です。役場敷地内にですね、書店を併設したコンビニエンスストアを整備されますが、これ経緯なんですか？
数年前にですね、本屋さんが欲しいっていう小学生からの投書があったんですね。それに加えて一昨年なんですけども、小山高校生の生徒会の役員さんたちと意見交換会ってやりまして、その時にも駅前に本屋さんがあればいいねっていうふうになりまして、それからなんですけども、しばらくの間家賃などを補助しますっていう形で、本屋さん募集してたんですけども、そうした時にですね、小山高校のそばにあったコンビニストアが昨年閉店になりまして、町にはですね、実は郊外にはたくさんコンビニエンスストアがあるんですけども、はい、どうも駐車場のスペースの問題なんでしょうか、町中にはですね、なかったと。そして駅前にですね、長らくですね、営業されてきた小さなスーパーがあったんですけども、その施設がやっぱり老朽化になりまして、閉店しなければならないと。それならですね、駅のそばに、コンビニをと、つてを頼りまして、いろいろ探していましたら、本屋付きのコンビニだったらということで、はい、ローソンさんが応じていただきました。
あと新聞報道ですが、ゆくゆくはですね、イートインスペースを移住相談窓口として活用するというような、計画もあるように聞いてるんですが、
はい、そういった提案書を作りまして、このコンビニの建設費もですね、国の方から補助いただきました。移住者の方々っていうか、立山町に移り住んでみたいという方々が、来られるとするならば、少なくとも県外からですね、やっぱ土日が多いだろうと。土日は役場やってませんから、ローソンの経営は町が絡んでくる、第三セクターになってくるんですけども、その第三セクター、つまり新しい会社の人にですね、県外から立山町に来られた方にですね、移住の相談に乗れるようにですね、コンビニの一部スペースをですね、相談スペースにしたいというふうに考えています。
次にですね、省エネ関連に今回集中投資されますね、
はい、
まずその防災センターなどが入る複合施設ですが、これはゼブ化に仕様変更して秋に本格工事着手と。
そうですね、国のですね、補助の関係でですね、防災センターというふうに仮称言っていますけども、今あるですね、町民会館だいぶ古くなりまして、また町の西部にですね、児童館があるんですが、これを の統合しまして床満席を減らす。そして今ゼブの話が出ましたけども、発電と蓄電もすると、つまり行政コストの削減の一環でこの事業を進めています。最近電気代が高くなってきましてですね、一般家庭の方々も大変ご苦労されていますが、役所はですね、それ以上にやっぱり高いんですね、まあ、事業所と一緒ですから。そこで町立公民館をはじめとする公共施設もですね、例えば照明を LED にすると、ランニングコストを減らすことによって結果的に町の予算を別の方向にですね振り分けることができるわけですから、
はい、省エネでですね町の予算を削減していくということですね、うん、将来的に。次にグリーンパーク吉峰ですか、これ再整備で大きく変わりますね。
そうなんです、平成の初めですからもうだいぶ古くなりまして、そこで今あるオートキャンプ場のところにですね、これを新たに、コテージを作ると、そして別の場所にオートキャンプ場を設置するという計画をしています。まあ、何よりもですね、モンベルさんの監修ですから、はい、モンベルさんは全国で実績を上げておられますので、そういった方々にですね、しっかり PR といいますか訴求力は高いなと思っています。今あるコテージはですね、もうちょっと使えるかなという思いもありますから、少し料金を下げる、そして新たなコテージについてはですね、かなり高級路線のコテージになりそうなので、まあ、ニーズに合わせてご利用いただければなと思います。
まあ、グリーンパーク吉峰のですね、これイメージアップといいますか、うん、変化に期待いたします。
グリーンパーク吉峰は立山のふもとにある天然温泉や宿泊施設もあり、キャンプ、バーベキュー、パークゴルフなどのアウトドアが楽しめる場所です。今回さまざまな面で町が連携しているアウトドアメーカーのモンベルが監修して高級路線のコテージなどの新設はグリーンパーク吉峰の魅力アップにつながり、アルペンルートの通過点ではなく立山町が滞在型観光を進める拠点にもなりそうですね。そして小学生や高校生の希望も叶えるという本屋さんも入るコンビニの役場駐車場での設置は、役場に隣接し省エネのゼブ仕様に変更してこの秋にも本体工事に入る防災センター、町民会館、児童館の機能を持つ複合施設と合わせ町中心部の活性化にもつながるものとみられます。トップインタビュー、いいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
町長、1曲目です。
ザ・スクエアのですね、オーメンズ・オブ・ラブにしてください。なぜこの曲を希望したかと言いますと、キーボードの泉博隆さんが2021年の4月の26日にですね急逝されまして、三回忌ということになります。この泉博隆さんの曲私大好きなんですね。
トップインタビュー、いいね富山。立山町の船橋隆之町長に私小山健一がお話を聞いています。独自の政策が多いと感じている立山町で孫守奨励補助金の制度ができた時はその発想になるほどと感じました。それを今年度は拡充、改めて孫守奨励補助金とはなどを含め船橋町長です。
県内で初めての実施だったかと思います孫守奨励金ですか、これ拡充されるんですが、そもそもこの孫守奨励金というのは、
保育所っていうのはですね、例えば0歳児のお子さん預かる場合はですね、3人で1人の先生を確保しなければならないんですね。そして1歳児だったら何人という形で、最近はですね低年齢児から保育所に預けようとされているわけでありまして、だからこそ保育士が日本全国不足しているということになります。で、0歳児3人に対して先生1人ですから、つまり0歳児に対するですねコストってのはやっぱ大きいんです。その方の人件費考えたら、最低でも1ヶ月あたり15万円以上かかると。 となってくると近くにですね、まあ、おじいちゃんなりおばあちゃんがおられればですね5万6万をお渡しすると。おじいちゃんおばあちゃんからすればですねお小遣いにもなるし、この金を使ってお孫さんに何か買ってあげることもできる。で何よりもお子さんにとってはできるだけやっぱり小さい時には家族のそばにやっぱりいた方がですねこれいいと思うんですね。やっぱ0歳から預けるとなると卒園するまで6年間ずっと保育所に通い続けるっていうのはどうなのかと。とは言いながらですね自宅にお父さんお母さんをですね縛りつければ聞きませんし、できるだけ早いうちにですね職場に復帰していただきたいわけなんで、ということでこの孫森推奨補助金をまあ随分前ですけども始めました。
対象が祖父母だったんですね、はい、
ところがですねいろいろ聞いてみますと早いうちにですねおじいちゃんおばあちゃんになるうちもあったんですね、はいはい、だから60代中盤でもですねあのひいじいちゃんひいばあちゃんの家があるということに気がつきまして、あそうなんだというのが一つと、おじいちゃんおばあちゃんは、例えばお隣の富山市に住んでるんだけどもご本人たちは立山町に住んでると。でおじいちゃんおばあちゃんたちこの前の制度だったらですね私の町では該当しなかったんですね。富山市民であるおじいちゃんおばあちゃんに、まあ、お金を渡すっていうのはどうなのかなと。あそれなら保護者を通じておじいちゃんおばあちゃんにお礼として渡してくださいということならばこれはクリアできるのかなと思いまして、今回あの対象範囲を広げました。あとは一部ですねやっぱり物価も高騰してますから、あのおじいちゃんおばあちゃんがお孫さんを預かるとなるとですね電気代もかかりますので少し補助金額を見直しをしたということになります。
祖父母がなったものが曽祖父母まで拡充し、かつ町外在住も可能になった
と。そういうことですね。せめてあの定年齢児ですね0歳か1歳の間はですね、まあ、2歳までやってるんですが、おじいちゃんおばあちゃんがもし近くにおられればですね、またおじいちゃんおばあちゃんが、まあ、少し時間があるんだらばあのこの制度を利用していただければなと思います。
それからあの剪定した枝などのこれ堆肥化の実証実験ですか、これを始められます。
はい、あの燃えるゴミを減らしたいっていうのが目的です。月曜日になりますとゴミステーションにですねあの富山地区広域圏の指定袋に、まあ、剪定紙や落ち葉がですねいっぱいになってるんですね。でこれをクリーンセンターに持っていくわけですが、あの実は重さに応じてですね料金がかかっているんです。つまり税金ですね。でこれをコスト的にですね、例えばクリーンセンターに持っていく料金と剪定紙を、まあ、一部の場所にある場所に持って行って堆肥化するのと、まあ、どちらが、まあ、安いのかと、その比較をしてみたいなと思っています。これが今年です。まあ、ちなみに我が家はですね生ゴミはあの自宅で堆肥化してますし、落ち葉も剪定紙もですねあの、まあ、一応農家なもんですからある程度スペースがありますから、まあ、自宅の空き地にですね置いてるんですが、まあ、さすがに一般の家庭ではそういったスペースがないでしょうから、それなら町で確保した、まあ、大きな田んぼにですね剪定紙を集めてみると、で少し重機でかき混ぜてみて、それによって多分量が減りますから、はい、それだけじゃやばい、ちょっと楽しくないので、何か木でも植えたらいいなと、あの果樹でも植えたらいいなというふうに思っています。
そうですか、
はい。
立山町も含む富山地区広域圏のクリーンセンターで剪定紙や落ち葉を焼却すると重さによりお金がかかり税金を使うことになる。町が集め耕作放棄田で堆肥化する場合とどちらがコストがかからないか比較するのが今回の実証実験です。町独自の試みとして結果に注目ですね。それから拡充された孫森奨励補助金のお子さんの年齢などの条件を含め詳しくは町にご確認ください。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、船橋町長からの2曲目もやはり
あの同じくザ・スクエア の, あのオールアバートユーお願いします。実は思い出ありまして、私大学1年生か2年生だったか、あの日比谷の野外音楽堂でこのザ・スクエアのですね コンサートのアルバイトに行ったことあるんですね。その時に確か聞いた覚えがありまして、ぜひお願いします。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山。立山町の船橋貴之町長に小山健一が聞いています。
去年に続き布橋環状会を開催されます。9月24日に予定ですか。これ2年連続開催の理由なんですが、
そもそも3年に1回というふうに決めています。で、昨年はですね、観客を入れずに、しかも30名限定で行いました。5年ぶりになります。ということはですね、今年度は本来ならやらなきゃいけない年でありますし、なおかつですね、この布橋環状はやっぱりスタッフの継承がやっぱり課題になってきますから、今回はやっぱりフルスペックでやろうということにしました。
フルスペックということは、
30名から、60名程度まで募集人員を増やすということ、それから観客も受け入れるということ、地元はそれに合わせて何かイベントをやりたいというふうに出てくると思いますので、それも OK にするということになります。
通常通りの開催というわけですね。
そうですね、3年に1回行われてた、6年前まで行われてたイベントと同程度の内容にしたいと思っています。
布橋環状会6年ぶりの通常開催に期待いたします。
トップインタビューいいね富山。今日は立山町の船橋貴之町長にお話を伺ってきました。新型コロナに対する見方や対応が変わり、立山黒部アルペンルートの今シーズンの観光客もインバウンドを含め好調に回復しているようです。アルペンルートの玄関口である立山町としては、いかに観光客の滞在に結びつけるか、すでに取り組んでいる立山駅前などでの e バイクのレンタルや、今日のお話にあった麓のグリーンパーク吉峰での高級コテージ新設など、今後の町の魅力発信の動きに注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は南砺市の田中幹雄市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。